音声による議会広報、5月24日発行の声の県議会だより、第121号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は、平成31年第1回県議会定例会の概要について、2番目に代表質問者4名とその質問及び答弁用紙を、3番目に一般質問者12名とその質問及び答弁用紙を、4番目に常任委員会の審査の概要を、5番目に予算特別委員会の質疑の概要を、6番目に産業の育成振興に関する調査特別委員会の設置、7番目に国体障害者スポーツ大会推進協議会の設置、最後に茨城県議会 ICT 化検討会議の設置についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。最初に平成31年第1回定例会の概要についてお伝えします。平成31年第1回定例会は2月27日から3月25日まで27日間の会期で開かれました。議案は、議員から天皇陛下ご即位30年に際しての賀詞法定について、知事から茨城県一般会計予算、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例などが提出されました。また、議員から茨城県男女共同参画推進条例の一部を改正する条例については、保健福祉医療委員会での審査を経て、委員から修正案が提出され、本会議において可決されました。代表質問は、新しい県総合計画、県北振興、改正出入国管理法を見据えた支援体制、ドクターヘリの運行体制の充実などの項目について行われました。一般質問は、アスリートの魅力を引き出すチーム茨城選手団ユニフォーム、県西地域の振興、日本一のサイクリング環境の構築などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、県庁展望ロビーの改修、キャッシュレス決済の推進、茨城県男女共同参画推進条例の改正、農家の所得向上の実現見通し、偕楽園の魅力向上、横断歩道での一時停止率向上などが議論されました。予算特別委員会では、就学前教育・家庭教育の推進、移動式オービスの導入推進、中高一貫校の現状と増設の狙いなどについて質疑が行われました。今回の定例会では、予算・条例・人事・報告などの87件の議案が、可決・同意・承認されました。次に、代表質問についてお伝えします。今定例会では、代表質問に、森田悦夫、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、飯田俊雄、自民県政クラブ、高崎進、公明党の4人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の森田悦夫議員が質問を行いました。まず、知事が県総合計画で目指す県民が日本一幸せな県とはどのような県で、その時の魅力度はどのような状況になっているのか、そして何を最も大きな課題と捉え、この4年間で何を達成しようとしているのか、との質問に対し、知事は、県民が自身の夢に向かって挑戦を続けられることが日本一幸せな県につながるものと考えている。様々なチャレンジに取り組むことにより、将来的には本県の魅力度が高まり、国内外から選ばれる茨城となっていると考えるが、 その実現に向けた大きな課題は、急激に変化する社会への対応である。この4年間で様々な種をまき、挑戦していく意識を県全体に根付かせていきたい、と答えました。次に、新年度の予算について、知事はどのような目的、目標を持って事業を推進していくのか、また、そのための予算を編成するにあたり、どのような考え方を持って臨んだのか、との質問に対し、知事は、時代の変化に的確に対応し、これからの茨城を切り開いていくため、平成30年度当初予算で、本県を将来にわたって発展させる様々な取り組みに着手した。新年度は、そこで蒔いた種から出た芽を大きく育てる年として位置づけ、事業の選択と集中の徹底を図り、新しい茨城づくりへの挑戦を加速させることとした、と答えました。次に、どんな理屈や事情があろうと、子供への虐待は絶対許されるものではない。尊い幼い命を守るため、虐待の撲滅に向け、茨城県子供を虐待から守る条例に基づき、どのような取り組みを推進していくのか、との質問に対し、知事は、4月1日の条例施行を契機に、福祉相談センターから独立して中央児童相談所を設置するとともに、各児童相談所に子ども虐待対応課を新設する。また、児童福祉士の国基準を超える配置など体制強化を図るとともに、様々な機会を捉え虐待防止の機運醸成を図るなど、虐待防止対策を推進していく、と答えました。他に、安心の持てる保健医療福祉の一元的な支援体制の充実、ICT などを活かしての茨城産業リーディング県づくりなども質問しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質問を行いました。まず、県北振興に特効薬はなく、負のスパイラルを断ち切るためには、県総合計画に基づき地域の特色を生かした取り組みを着実に進めていくしかないと考える。今後どのように県北振興に取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、県北地域が有する多様な地域資源を生かし、前例にとらわれず新しい発想でこれまでにない取り組みを全庁一丸となって進めていくことが重要。このため、県北振興チャレンジプランの各種施策を着実に推進し、活力と魅力あふれる県北地域づくりに向け、私が先頭に立って全力で取り組んでいく、と答えました。次に、今年10月から予定されている幼児教育、保育の無償化により、保育需要が高まり、待機児童問題の悪化が懸念される。今後、待機児童対策にどのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、市町村との連携を密にし、今後の保育需要の動向を的確に把握し、適切な保育サービスの提供に努めていく。このため、県民のニーズに応じた多様な保育環境の整備や、総合的な保育人材の確保を推進するなどの施策を効果的に実施し、待機児童の速やかな解消を図っていく、と答えました。他に、国及び県の当初予算、中小企業の人手不足への支援なども質問しました。次に、自民県政クラブの飯田俊夫議員が質問を行いました。まず、4月の改正出入国管理法施行を見据え、外国人に茨城を選んでもらえるよう、処遇や生活環境、相談体制の充実など、受け入れ体制づくりに県全体で支援すべきである。県は、仮称、外国人材支援センターを設置予定だが、その体制と支援策は、との質問に対し、知事は、センターに外国人材の就労支援アドバイザーを配置し、外国人材の発掘から県内企業との就職マッチング、その後の相談対応までを一貫して行う体制を整備する。また、外国人に対する SNS などを活用した PR を行い、 働く場としての本県の魅力を発信するなど、選ばれる茨城県づくりを進めていく、と答えました。改正出入国管理法とは、新たな在留資格を創設し、外国人労働者の受け入れを拡大する法改正。国は人手不足が深刻な14分野で、2019年4月から5年間、約34万人の外国人労働者受け入れを計画しています。次に、農業分野への外国人労働者受け入れが始まるが、その雇用形態と県の対応支援策は、との質問に対し、知事は、直接雇用が原則だが、労働者派遣による受け入れも可能。適正な受け入れ環境が確保されるよう、JA などと受け入れ推進のための体制を整備し、関係事業者に対し指導助言を行うなど、適正な受け入れへの環境整備をしっかりと進めていく、と答えました。他に、AI の積極的な利活用に向けた県の取り組み、災害に強い県土づくりなども質問しました。最後に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。まず、重複要請に対応できるよう防災ヘリの活用とともに、栃木県や福島県との広域連携エリアの拡大や埼玉県との連携を進め、運行体制を充実させる必要があるのではないか、との質問に対し、知事は、今年7月から開始する防災ヘリの補完的運行の実施に向けて、万全な体制で運行できるように進めていく。他県との広域連携範囲の拡大は、重複要請の削減など具体的な効果を検証しながら検討を進めていく、と答えました。次に、本県は全国比で若者の自殺率が高い。いじめや自殺の小さなシグナルをキャッチする上で有効な SNS での相談受付に取り組むべきではないか、との質問に対し、知事は、SNS は相談の敷居を低くする有効な手段の一つと考えられている。2019年度から教育庁で SNS による相談窓口を開設し、実証研究を始める。また、すでに実施している国や他の自治体の実績や改善点などを把握し、効果的ないじめ・自殺防止の相談体制について検討していく、と答えました。他に、児童虐待に対する学校の対応、不妊治療の支援策なども質問しました。次に、一般質問についてお伝えします。今定例会では、一般質問に、萩原勇、茨城自民党、高橋克則、茨城自民党、戸塚清、無所属、田村恵子、公明党、中村治、茨城自民党、山中太子、日本共産党、星田浩二、茨城自民党、二川秀俊、県民フォーラム、水垣和俊、茨城自民党、岡田拓也、茨城自民党、川口雅也、自民県政クラブ、舘静間、茨城自民党の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の萩原勇議員が質問を行いました。茨城国体を機に刷新される選手団ユニフォームは機能性はもとよりデザイン性も求められる。さらに本県の魅力や先進性を伝える象徴にもなると考えるが、どのような方針で作成していくのか、との質問に対し、知事は、選手の意見も聞きながら既存の枠にとらわれない機能性、デザイン性に富んだものとしたい。さらに、ユニフォームを通じて変革を恐れず努力する茨城の意気込みが多くの方に伝わるようデザインを工夫し作成していく、と答えました。他に、未活用土地の利用促進、在宅医療の推進なども質問しました。 次に、茨城自民党の高橋勝則議員が質問を行いました。にぎわいを生み出す拠点の整備により、県政地域はさらなる飛躍が期待できると考える。県の持つノウハウの活用も期待するが、県政地域の振興について所見は、との質問に対し、知事は、すでに県政地域の市町村では、国の制度などを活用した特色あるまちづくりが進められている。県も参考となる事例などの研究を進める。また、新総合計画のゾーンごとに開催する意見交換などを通じ、互いに知恵を出し合いながら県政地域の振興に全力で取り組む、と答えました。他に、動物取扱業者への適正な対応、国道125号、古賀拡幅の整備なども質問しました。次に、無所属の戸塚清議員が質問を行いました。タンデム自転車走行解禁を機に、つくば霞ヶ浦りんりんロードについて、道日本一のサイクリング環境の構築に取り組むのか、との質問に対し、政策企画部長は、各種イベントが開催される霞ヶ浦市の歩み咲公園での試乗会などを通じ、サイクリストや観光客だけでなく、視覚障害者やパラスポーツ関係者へも PR することで、本県の観光振興や障害のある方々にも優しい県としてのイメージアップにつなげていきたい、と答えました。他に、イノシシなど鳥獣被害対策、霞ヶ浦二橋の整備なども質問しました。次に、公明党の田村恵子議員が質問を行いました。人生100年時代を迎える中、健康寿命延伸には要介護状態手前のフレイル予防が重要である。栄養、口腔ケアなどの支援のほか、高齢者の社会参加を促す取り組み強化が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、運動、栄養の取り組みを通したフレイル予防を進めるほか、高齢者が健康づくりの担い手として社会参加できる仕組みを作る。2019年度には幅広い世代の県民が活用できる健康アプリを提供するなど、健康長寿日本一を目指す、と答えました。フレイルとは、加齢による運動機能や認知機能の低下などにより、心身の脆弱性が出現し始めた健康と要介護の中間状態を意味し、運動や社会参加、低栄養の改善といった適切な介入・支援により、フレイル状態の改善や予防が可能とされています。他に、共助社会づくりの推進、児童虐待防止対策なども質問しました。次に、茨城自民党の中村修議員が質問を行いました。いじめ防止対策は早期発見と未然防止に尽きると考える。学校現場でどのような取り組みがなされ、新たに作成したいじめの重大事態対応マニュアルをどのように活用していくのか、との質問に対し、教育長は、学校では互いを大切に思う人間関係づくりに取り組むほか、スクールロイヤーを活用した授業を実施した。また、取手市の事案で課題となった県と市の連携強化などをマニュアルに盛り込み、関係者に周知徹底を図っていく、と答えました。スクールロイヤーとは、いじめの予防教育や学校における法的相談への対応等を行う弁護士のことです。他に、茨城センスによる魅力発信、高等学校を核とした小中学校との連携なども質問しました。次に、日本共産党の山中太子議員が質問を行いました。行方地域医療センターでは、本年4月から入院病床を減らすなどの検討が進められている。厚生連に対し医療体制の縮小廃止の見直しを、また、筑波大学附属病院に対し、医師派遣の引き上げの撤回を要請すべきだが、所見は、との質問に対し、知事は、厚生連における関係士や地元医療機関などとの協議を踏まえ、 地域の医療機能が確保されるよう調整を図る。筑波大学附属病院には、六甲地域での医療提供体制が確保されるよう働きかけていく、と答えました。厚生連とは、茨城県厚生農業協同組合連合会、JA 茨城厚生連の略称で、土浦協同病院行方地域医療センターの運営主体です。他に、国民健康保険税の引き下げ、県営住宅条例の見直しなども質問しました。次に、茨城自民党の星田浩二議員が質問を行いました。本県は宇宙開発で大きな役割を果たしてきた。その強みを生かし、将来有望な宇宙ビジネスの支援にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、昨年8月にプロジェクトを立ち上げ、機運醸成から財政支援まで総合的な取り組みを進めている。2019年度は都内でマッチングを開催するなど、参入促進とネットワーク構築を進める。また、4月にコンソーシアムを組織し、財政支援を拡充することで、宇宙ビジネスの創出を促進する、と答えました。コンソーシアムとは、複数の団体や企業が集まり結成され、共通の目標を持って共同の事業などを行う組織のことです。他に、G20 大臣会合の開催を通じた茨城の発信、タンデム自転車の公道走行なども質問しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊議員が質問を行いました。骨髄移植などの医療行為により、これまでの予防接種で獲得した免疫が失われ、医師の判断により、再度予防接種を受ける方に対し、その費用の助成制度を導入すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、保健福祉部長は、医学的リスクの少なくない方への接種となることなどを踏まえると、制度化には相当の慎重さを要すると考える。一方、再接種の助成制度を始めた市町村の考え方や国の動向などについて、市町村との情報共有を図る、と答えました。他に、生活排水対策、上下水道の広域化、共同化なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問を行いました。今後の野菜生産には ICT を活用した高度環境制御など少ない労力で高い生産性を実現する次世代施設園芸の取り組みに力を入れる必要があると考えるが、どう推進していくのか、との質問に対し、農林水産部長は、県内約5カ所に高度環境制御装置を導入したモデルハウスを設置し、データの収集と分析に基づき、技術指導などに取り組む。また、自らハウス整備に取り組む農業者に対し、国の交付金を活用できるよう支援していく、と答えました。他に、認知症サポーターの活用、儲かる農業の実現なども質問しました。次に、茨城自民党の岡田拓也議員が質問を行いました。本県では釣りが観光資源として十分注目されてこなかったと感じる。漁業者に配慮したマナーの啓発と合わせ、フィッシングレジャー振興に取り組んでほしいと考えるが、どう進めるのか、との質問に対し、営業戦略部長は、新たな釣り客獲得や観光収入に向け釣り体験メニューの充実、食や観光スポットの情報提供を進めていく。また、釣りのマナー・ルールの啓発も重要であるため、ホームページなどでの効果的な情報周知にも努める、と答えました。他に、包括的な里親養育支援のあり方、横断歩道での歩行者優先意識の認知向上なども質問しました。次に、自民県政クラブの川口雅也議員が質問を行いました。常磐線メトロフロントゾーンの進行を図る上で、 常磐線の戦略的な活用は不可欠だと考える、この地域の振興の考え方は、との質問に対し、政策企画部長は、常磐線の充実や利便性の向上を目指し、JR 東日本への要望や利用促進活動などにしっかりと取り組む。また、市町村との意見交換会を通じて、本地域が有するポテンシャルを活かし、都市と自然が調和した魅力あふれる地域として一層発展するよう、知恵を出し合って取り組む、と答えました。常磐線メトロフロントゾーンとは、新たな県総合計画に基づく地域区分の一つで、主に取手市から石岡市までの常磐線沿線エリアのことです。他に、処遇改善を通じた保育士の確保・定着の推進、中小企業の活性化なども質問しました。最後に、茨城自民党の舘静馬議員が質問を行いました。偕楽園の有料化などにあたってはいろいろな案がある中で知事がきちんと最終判断すればよい。ただ、県が一方的に決めるのではなく、偕楽園公園魅力向上懇談会を開催し、市民・県民の意見を聞きながら柔軟な姿勢で臨んでほしいと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、偕楽園の有料化と魅力向上策について、今後、魅力向上懇談会も含めて幅広い方々からしっかり意見を聞きながら中身を詰めていきたい、と答えました。他に、これからの医師確保対策、特別支援教育の新たな体制づくりなども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。まず、県庁25階の展望ロビーの改修にあたり、どのような利用を考えているのか、との質問に対し、昼は来庁したビジネスパーソンが待ち合わせや打ち合わせなど、目的や人数に応じて利用できる空間を。夜は仕事帰りの社会人やカップルが大人の雰囲気あふれるくつろぎの空間を。それぞれ楽しんでいただくというコンセプトで考えていると答えました。次に、県庁内保育所の設置は働き方改革の一環として先駆的な取り組みであるが、定員や保育士数の設定の考え方は、との質問に対し、県は、定員については職員への利用希望調査の結果を踏まえ、最大30人を確保しておけばニーズに応えられると考えている。保育士数については今後会所に向けて行う入所申し込み状況を把握するとともに、保育事業者などの意見を聞きながら決定していく、と答えました。他に、ネーミングライツの活用、移住の促進に向けた取り組みなども質問しました。次に、防災環境産業委員会。まず、本県に来訪した観光客からは、キャッシュレス決済に対応している店舗が少ないとの声がある。県内においてキャッシュレス決済が進んでいないように感じるが、その対応は？との質問に対し、県は、中小店舗への導入促進などのため、QR コード決済を活用した実証事業を、水戸の梅祭りに合わせて実施した。今後は決済事業者を含む様々な機関との連携を強化し、導入店舗と利用者の双方が増えるよう取り組んでいく、と答えました。キャッシュレス決済とは、クレジットカードや電子マネーなどを用いて現金のやり取りなしで支払いをする決済方法のことであり、QR コード決済とは、二次元バーコードである QR コードをスマートフォンで読み取って支払いをする決済方法のことです。次に、霞ヶ浦流域の小規模事業者が排水基準に違反した場合の規制が条例改正により強化される。実施にあたっては十分な周知と丁寧な対応が必要だが、取り組みは？との質問に対し、県は、様々な方法により制度の周知徹底を図るとともに、事業者の相談に個別に対応していく。また、 施設の更新が必要な場合に備え、無利子の融資制度の新規枠を拡充し、合わせて周知を図っていく、と答えました。他に、外国人材活躍促進事業の進め方、東海第二発電所の安全対策なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。まず、茨城県男女共同参画推進条例改正案について、性的少数者への理解を増進し、差別意識を解消するという改正目的は理解できる。一方、差別は無理解から生じるものと考えられるため、まずは差別に対する理解の増進に注力することが重要ではないか、との質問に対し、県は、理解増進は重要と考えている。新年度予算で LGBT に優しい県づくり事業で計上している啓発や相談体制整備を優先しながら、当事者の生活上の困難を解消する施策を幅広く検討していく、と答えました。LGBT とは、レズビアン、女性同性愛者、ゲイ、男性同性愛者、バイセクシュアル、両性愛者、トランスジェンダー、性同一性障害など、の頭文字を取った単語で、性的少数者の総称の一つです。次に、犬猫殺処分頭数を減らすためには、県が主体的に団体などとの連携を強化し、犬猫の譲渡会をより大々的に行うべきではないか、との質問に対し、県は、これまで公示していなかった犬猫の写真も公示するほか、収容頭数をさらに減らすべく入り口対策に力を入れる、と答えました。他に、待機児童対策、保健所再編対応策なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。まず、県総合計画では10年後に販売農家1戸当たりの生産農業所得を1100万円にすることを目標に掲げている、実現の見通しは、との質問に対し、県は、茨城農業アカデミーにより農業者の経営者意識を醸成するとともに、農地集積集約化やスマート農業導入などによる生産性の向上、さらにはブランド力強化や販路開拓などに取り組むことで目標達成を図ると答えました。次に、本県は農業県であり、農業教育でも先進県を目指すべきと考える。茨城農業アカデミーの現状や担い手育成の今後の取り組みは、との質問に対し、県は、アカデミー受講生は年間5000人を超え、当初の目標以上に好評な状況である。担い手が減少する中、農地の集積集約化による規模拡大、法人化による雇用の拡大、企業の参入が必要と考えており、そのための施策を講じていく、と答えました。他に、茨城県フラワーパークの現状とリニューアルの取り組み、茨城センスの営業戦略なども質問しました。次に、土木企業委員会。まず、偕楽園有料化のための実証実験の実施については2点3点しており、丁寧な説明が必要であったと感じる。偕楽園の魅力向上という目指す方向は同じである。今後の対応を含め、所見は、との質問に対し、県は、実験にあたり説明が不足し、混乱を招いた。今後、実証実験の結果を精査し、有料化のさらなる検討を進めていく。合わせて、丁寧な説明を心がけながら、引き続き、偕楽園の魅力向上に取り組む、と答えました。次に、海に面した茨城では、釣りを観光資源として活用するべきである。防波堤などの港湾施設に、新たな魚釣り園の開設を期待するが、所見は、との質問に対し、県は、本県のように荒波を受ける防波堤を魚釣り園として利用する場合、相当な安全対策が必要となる。国のガイドラインでは、 地元市町村が主体となって合意形成を図ることが重要とあり、まずは地元の機運醸成が重要と考えると答えました。他に、用地取得困難箇所、右折レーンの設置基準と今後の対応なども質問しました。最後に、文京警察委員会。まず、横断歩道での歩行者横断時における車両の一時停止はマナーではなく義務である。停止率向上に向け運転者への啓発にどう取り組むのかとの質問に対し、県は交通指導取締りや免許更新時などの機会を捉えた交通安全教育のほか、関係団体とも連携し歩行者保護意識の啓発に取り組んでいくと答えました。次に、児童虐待事案の発生が続く中、県警察には命を守る対応を願いたい。これまでの対応状況は？との質問に対し、県は、社会の関心の高まりもあり、認知件数、検挙件数、通告人数は増加傾向にある。平成30年に開始した県から県警察への全県情報提供のうち111件が、児童の生命身体に重大な危害が及ぶ恐れのある情報であった。警察では必要な捜査を積極的に行い、検挙の措置を講じていく、と答えました。他に、警察施設の建て替え、教職員の懲戒処分なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、加藤明義、茨城自民党、志田良恵美子、県民フォーラム、金子照久、茨城自民党、八島勲、公明党、磯崎達也、茨城自民党、本沢徹、無所属、山野井宏、茨城自民党、江尻かな、日本共産党、薄井平八郎、自民県政クラブ、立ち静間、茨城自民党の10人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の加藤明義委員が、就学前教育、家庭教育について、議員提案による条例制定から2年間の取り組みで、その重要性が徐々に浸透してきた。今は足場を固める時期だと考える。これまでの成果の評価と今後の取り組みは？と質問したのに対し、教育長は、県では市町村が家庭を個別訪問する取り組みを支援し、様々な課題を抱えた家庭の約7割で改善が見られるなど、取り組みの成果が着実に広がっている。今後は社会教育の専門家である社会教育主事を中心に、市町村ときめ細かに連携し、啓発やノウハウの伝達を通じて、就学前教育、家庭教育の重要性を広めていく、と答えました。他に、ブランド力の向上に向けた茨城デザインセレクションの活用推進、茨城フリー Wi-Fi の整備なども質問しました。次に、県民フォーラムの志田良恵美子委員が、通学路や生活道路でのスピード違反を取り締まるために、移動式オービスの導入は効果的と考える。本県でも早急に導入すべきと考えるが、所見は？と質問したのに対し、警察本部長は、導入した場合のメリットとして、取締り場所の制約が少なくなり、これまで取締りを行うことが比較的困難であった生活道路や通学路でも実施が可能になることや、取締りの場所を必要に応じて臨機応変に変更することが可能となり、速度抑止効果が期待できることが挙げられる。今後、他県での運用実態も踏まえつつ、前向きに検討していく、と答えました。オービスとは、速度違反自動取締り装置のことです。他に、准看護師養成所の継続支援、 県立高校へのデュアルシステム導入なども質問しました。デュアルシステムとは、学校等における座学と企業における実習を並行して実施する職業訓練のことです。次に、茨城自民党の金子照久委員が、中高一貫校増設の狙いは、また、地域の学校との共存はどのように考え、地域の中での学びは具体的にどう展開していくのか、成果の検証はどのように行うのか、と質問したのに対し、教育長は、季節の中高一貫校で課題解決能力の育成などに優れた実績が出ている。地域のニーズに対応し、地域の中核を担う人材育成のため設置を進めていく。地元の中学校との連携のあり方などは、開設準備委員会で検討していく。地域での学びは様々な団体と連携して、学校ではできない体験活動に取り組む。成果は出口だけでなく、授業手法がどれだけ良い影響を子どもに与えるかの検証も行っていく、と答えました。他に、部活動のあり方、県立高等学校の魅力づくりなども質問しました。次に、公明党の八嶋功委員が、提出された霞ヶ浦水質保全条例改正案は、行政指導の限界を行政処分の追加で補おうとするものである。流域の小規模事業者への規制強化の背景と目的は、霞ヶ浦水質浄化にかける意気込みと合わせて伺う、と質問したのに対し、県民生活環境部長は、平成19年の条例改正後、小規模事業所に排水基準遵守を義務付け、違反者には行政指導をしてきた。その後の実態調査や環境保全調査特別委員会提言を踏まえ、排水基準遵守の徹底、流入負荷量の削減を目的として本改正案を提出した。世界湖沼会議の議論や霞ヶ浦宣言を踏まえ、負荷削減対策を着実に進め、水質改善に全力で取り組んでいく、と答えました。他に、本県財政運営、レンコン生産の振興と課題なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也委員が、茨城経済ミッションやロシアメディアの報道により、本県はロシアからの注目を集めている。この機を捉え、富裕層向けの現地商談会に参加するなど、ロシアからの誘客促進を積極的に図るべきと考えるが、今後の取り組みは、と質問したのに対し、営業戦略部長は、2月に開設したロシア語版の観光ホームページを活用し、ロシア人観光客が好む観光情報を強力に PR していく。また、本県を周遊・宿泊するツアー造成にも積極的に取り組んでいく。商談会への出展も視野に入れながら、輸出促進にもつながる観光戦略を練った上で、誘客に取り組む、と答えました。茨城経済ミッションとは、県が今年3月に県産品のロシア輸出促進に向けてモスクワに派遣した県内企業等で作る訪問団のことです。他に、農水産物の輸出拡大、サイクリングを見据えた県道、水戸中湊線の整備なども質問しました。次に、無所属の本沢徹委員が、耕作放棄地対策や田んぼから畑への転換を望む農家などへの支援に向け、農地中間管理機構関連農地整備事業の活用をどう進めるのか、と質問したのに対し、農林水産部長は、2018年度に創設された当該事業は、対象農地すべてを農地中間管理機構に貸し付けるなど、一定の要件のもと、農家の費用負担を求めずに基盤整備が可能となり、耕作放棄地対策として有効な制度と考える。県では、農家や土地改良区などへの制度の普及啓発を図るとともに、農家からの相談に対応しつつ、地元の合意形成に向けた調整や事業計画の提案を行うなど、 早期の事業化を進めていく、と答えました。農地中間管理機構とは、所有者から農地を借り受け、まとまった形で意欲ある農業経営体に貸し出すため、農地の中間的受け皿として設置された公的機関のことです。他に、六甲地域の医療体制、選挙制度の適切な運用なども質問しました。次に、茨城自民党の山野井博史委員が、新学習指導要領により、小学校で英語が教科化される。世界に通用する英語が身につくよう、単語や文法を覚えるだけでなく、相手とコミュニケーションが取れるような教育を行うべきと考えるが、今後どのような英語教育を行っていくのか、と質問したのに対し、教育長は、小学校では、聞くこと、話すことを中心に、英語に慣れ親しみながら学習への動機づけを高め、読むこと、書くことを加え、総合的に学習を進めていく。ALT なども活用し、英語の知識や技能の習得をゴールとせず、言葉として英語を使って話す体験を通して、話す喜びが身につくような教育をしていきたい、と答えました。ALT とは、小中学校などの英語の授業で教員の補助を行う外国語指導助手のことです。他に、都市軸道路の整備、文化財の保護なども質問しました。次に、日本共産党の江尻佳奈委員が、県が防災体制を構築するなどと言っているうちに、日本原電は本格的に再稼働を目指すと表明した。東海第二原発は大規模地震が多発する中央構造線の北側というリスクの高い場所に立地しているが、県原子力安全対策委員会における安全対策の検証はどうなっているのか、と質問したのに対し、知事は、地震対策では発電所周辺の断層などについて、津波対策では想定する津波の規模などについて、日本原電から説明を聴取の上審議してきた。委員からは数々の意見が出されており、先般の住民説明会での意見などとともに、今後しっかりと審議していきたい、と答えました。他に、東海第二原発をめぐる県民意見の聴取と反映、児童相談、児童虐待対策なども質問しました。次に、自民県政クラブの臼井平八郎委員が、近年海外の医科大学で学ぶ日本人留学生が東欧を中心に年々増加していると伺っている。今後どのように外国からの医師の受け入れ推進を図っていくのか、と質問したのに対し、知事は、昨年4月にハンガリーを訪問し、国立医科大学関係者や日本人留学生に対し、就学研修資金貸与制度などを直接 PR した。今後はこの制度の活用を一層促進し、将来県内で勤務する医師を一人でも多く確保するほか、医療機関との連携による受け入れ体制の一層の整備などに取り組み、外国からの医師の受け入れを推進していく、と答えました。他に、これまでのトップセールスの成果と2019年度への意気込み、ジャイアントパンダ誘致と知事のこれからの中国に対する取り組みも質問しました。最後に、茨城自民党の舘静馬委員が、昨年の一般質問において知事は動物福祉の理念を堅持しつつ、犬猫殺処分ゼロを目指すプロセスが大事であると答弁している。しかしながら、知事がどういったプロセスを重要と考えているのか、なかなか見えてこない部分もある。知事の思い描くプロセスとはどのようなものであるのか示していただきたいと考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、本質的な対策としては、動物指導センターに収容される犬猫の頭数を減らす、いわゆる入り口対策を推進することが重要であると考えている。そのための対策を犬猫譲渡会を開催して譲渡を推進するなどの出口対策と合わせて行っていく、と答えました。他に 県立アスナロの里も質問しました。次に、産業の育成振興に関する調査特別委員会の設置についてお伝えします。本県の人口は前年比で1万5000人も減少するという非常事態といえる状況にあります。そのような中、活力があり、県民が日本一幸せな県を作るには、県内産業を育成振興することで、県の財政力を強化し、社会福祉や教育などを向上させていくしかありません。その意味で、産業の育成振興は、本県の府中を握る最重要政策と言えます。県議会としては、この最重要政策が具体的にどのように展開されていくのか注視し、県民の声や地域の実情を執行部に伝え、これらの政策が本県経済を支えている事業者や起業家、新規参入者などに幅広く行き渡るよう、また県土の均衡ある発展を目指すため、県北など特に厳しい状況に置かれている地域にも効果が及ぶよう適切な提言をしていく必要があります。そこで、県内産業の育成や振興に関する処方策のあり方について調査検討を行う、産業の育成振興に関する調査特別委員会を3月25日の本会議において設置しました。次に、国体障害者スポーツ大会推進協議会の設置についてお伝えします。茨城国体全国障害者スポーツ大会の開催まで半年余りとなる中、県議会としても自ら率先して両大会の成功に向けた取り組みを推進していく必要があることから、議会での協議などの場として3月25日の本会議で、議長を会長とし、全議員を構成員とする国体障害者スポーツ大会推進協議会を設置しました。最後に、茨城県議会 ICT 化検討会議の設置についてお伝えします。近年、社会全体の ICT 化が進展しており、県議会においても議会審議の充実や議会運営の効率化・活性化に資する ICT の導入について検討を行うため、3月25日の本会議で議長の諮問機関として、茨城県議会 ICT 化検討会議を設置しました。声の県議会だより第121号お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会第1回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6茨城県議会事務局政務調査課まで。また電話はダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん元気でお過ごしください。次回までさようなら。